かけまして電子タバコと解きます。その心はライターはいりません。はい、いかがだったでしょうか。ありがとうございます。わらば研究所、本日10月20日でございますね。わらば研究所研究員ケイシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。10月もね、まあもう年の半ば過ぎまして、まあ本当にね11月12月となっていくんですけども、まああのね、先週でこれね、あのまあ気泡2018のね、あのまあ、宮平貴子さん来ていただきまして、でまた今回もですね、まあそれに通じるかどうかなんですけども、まあなぜあの芸術の秋ね、でまたね、またそういった芸術の秋、それでまあ読書の秋、それでまたそういったあの文化に触れる秋でございますんで、まあそれもね、また連続しているふさわしいゲスト今回もお招きいたしました。自己紹介自らいきます。
はい、
はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、
はい、インプロ沖縄の渡辺奈穂です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、どうも
お久しぶりです。前
はご無沙汰します。本当に
ご無沙汰します。
はい、あ、やっぱ奈穂さん本当すごい声通りますね。やっぱさすが。
そうですか、
やっぱお芝居ですからね。
うるさいんです
ね。いや、もう僕も本当にね、あの、それ見習わないとっていうのはありますね。よくあの、ラジオもパーソナリティやってんだったら、もっとね、ちゃんとね、あの、ちゃんと喋れっていうと。たまにリスナーさんから言われます。
そうですか。
ダメ出しされます。いや、本当にそこ、今日はね、ちょっとね、あの、まあ、あの、見習おうと。少しでもちょっとあのね、奈穂さんから、ちょっとあやかろうと思ってお招きいたしました。よろしくお願いいたします。
恐れ入ります。
はい。そしてあの、先週のですね、それではあの、気泡2018のお話の時にですね、ゲストに、お招きいたしました、宮平貴子さん。はい。そのまま、あのね、今回もスタジオの方に、遊びに来ていただきまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっとお時間許す限り、はい、よろしくお願いします。はい、さあ、この番組ね、本当にいきなりね、まあ、テーマ始まっちゃうんですけども、まあ、今回のそのね、渡辺奈穂さん、先ほど、まあ、肩書きの方も話してたんですけども、
はい、
あの、インプロ沖縄代表ということで、
はい、
あの、まあ、インプロって言葉が出たんですけども、
はい、
このインプロって何ですか？
はい。
はい。
はい。インプロは、インプロビゼーションという英語の略なんですけど、はい、まあ、インプロビゼーションというのは即興という意味でして、
はい、
で即興というのはあの、まあ、準備をしないでその場のひらめきでやっていくっていう、
はい、
こう下書きとかね、
はい、
あの準備をしないでというものなんですけど、
はい、
なので即興演奏とか、
はい、
即興で踊るとか、
はい、
即興で詩を読むとか、
これがもう一気にみんな凝縮されたというような、もう演奏したりとかその歌ったりとか、
そうですね、あの、通常カタカナでインプロって日本で言うときは、
はい、
即興の演劇を指しますね。
あ、そういう違いがあるんですね。
そうです
ね。はい。で、はい、あ、もう、で、それを、まあ、その、まあ、その、じゃインプロの、その、まあ、ある意味、この、沖縄 の代表、ということで、奈穂さん、認識でよろしいでしょうか。
はい。あの、おこがましくも、インプロ沖縄と名乗っておりますので、はい。
はい、あのね、あの、奈穂さんは、あの、まあ、もともとは、あの、県外、ご出身なんですね。
そうなんです、あの、はい、私東京都青梅市というところで生まれたんですけど、はい、あの母方は金町の、
へえ、
はい、お家でございまして、
そうなんですね、
なので親戚は一度こちらにおります、はい、もうどんどん年いってますけど、
はい、じゃあもう沖縄はもう、まあ、昔から馴染みのあるというかゆかりのある、
そうです、はい、そうです、はい、
でそれでじゃあ今はその沖縄にもう移住されたっていうのは何年ぐらい前ですか。
ですね、まずですね、96年から、
はい、
1996年のちょうどですね、
はい、
阪神大震災の年のあたりです、あの頃です、
はいはい、
あの頃から2004年まで一旦いまして、
はい、
でその間に紀保の宮平貴子さん、貴ちゃんとも知り合いで、
はい、
なんかね、一緒になんか活動したりとかね、
はい、あ、じゃあもう宮中の中、
はい、宮中の中、
いいですね、はい、
ね、あの映画の、うん、映画とお芝居がコラボした作品の、はいはい、あの演出をしていただいたりとか、はい、あの、うん、はい、やって、
そうそう、
はい、
青春に
青春
でございました。
いや、何なんかここなんかすごい同窓会みたいな
感じだったけど、
でもやっぱ今お二人ともこうやっぱね、あの、まあお芝居とこの映画とやっぱ、うん、あの、まあ分野は違いますけども、このあの、まあこう、まあクリエイターのお仕事をされてて、やっぱ なかなか合わないものですか。
やっぱ一緒に、あ、合います、合います。
プライベートとか普通に、
実はプライベートはなかなか
もう忙しいんだよね。お互い忙しいんだよね。そう
なんですけど、あのか、蒲滝っていう映画で奈穂さんに出演していただいて、あの、クロード・ガニオン監督の私の師匠の、はい、あの映画で出演していただいて、滋賀県まで来ていただいたりとか、藤井達也さん の、はい、あの奥様、
若い奥さんをやったんです。
藤井達也さんの
藤井達也さんの若い奥さんをやったんです。
これ
なんと恐れ多い。
これ作品見れます。これ、
あ、見れます。あの、はい、ツタヤで、あの、はい、
あ、借りてみよう今度。
はい、はい、
あのね、あの、今、あ、そうだ、そうだ、僕も今思い出した。奈穂さん今コマーシャル出てますよね。
あ、去年の今頃撮ったやつですよ。
はい、
あの、はーってやつですよ。
はい、
うんうんうん、
あの、ビームダス。
ビームダスです。
あ、そうですか。私、はい、まだ見てない。
そう、あの、テレビ見てたらあれと思って。
そうなんですよ、うん。
あれ、コマーシャルね、まあ多分何回か撮り直しとかもあったと思うんですけど、うん、
かなりした。
あの、どうでした、コマーシャルの世界。
いや、楽しかったですよ。あのね、はい、あれはですね、実は、はい、このビームでわーってやってるところのビリビリは CG なんですけど、はい、あと全部人力なんですよ。はい、こう、今日は皆さんに何を伝えますって言って、はい、はーって先生がこう手からビームを出すんですけど、はい、その瞬間に風が巻き起こって、はい、この室内のものがガーって動いて、壁のものとかバタバタバタってなって、みんながビリビリビリってなるっていう、これがこの風とか物が動くのが全部人力なんですよ。だから十何人がかりとかでタイミング合わせてやってて、カメラの引くのと、いろんなものが動くのと、電気が消えるのと、その蛍光灯を消すのと、全部手動でやってるんですよ。だからちょっとでも合わないと、あ、もう一回ねってなるんですよ。そう、だからかなり撮り直して、
すごい面白かった。テイクどれぐらいとかと覚えてます？
20、わかんないわかんない、そんなに、ちょっとちゃんと覚えてないんですけど、なんか、かなりやったっていう記憶があります。はい、
ね、そのまた、それを15秒の世界に凝縮して、うん、で、また、ね、まあ、やっぱあれだけのインパクトのある作品だったので、あれってから見てたときに思ったりとか、でもなんかこう、あの、なんか、知り合いの方がなんかこうやってコマーシャルとか出ると、ちょっと嬉しかったりとかして、なんでしょうね、これもなんか沖縄あるあるというか、あ、なんかやっぱこういうなんかね、あの役者さんとかタレントさんとかの知り合いがいたりしますと、うん、あ、この方コマーシャル出てるってから、ちょっとなんか、まあ、ちょっと同時に、まあ、羨ましいなと思ったりします。はい、私も頑張ります。あ、すみません、ちょっと話がちょっとそれたんですけども、じゃあ、奈穂さんはその、じゃあ、お芝居に出会ったきっかけは、じゃあその、まあ、もともとその県外に、東京にいた時ですかね。
そうですね、子供の頃から好きだったんでしょうね、はい、本読むのとか、はい、映画見るのとか、はい、お芝居見に行くのが、もう親が連れてってくれるので、
はい、
で好き で、はい、で特に沖縄の演劇に関して言うと、はい、北島澄子さんの一人芝居、はい、島くずちっていうのがあって、はい、その戦中戦後生きた女の一生を一人何役もやりながら一人で演じるっていう、北島マヤ張りのね、すごい作品があったんですよ。これを東京で見た時に、あ、こういうの、こういう世界をやれる人になりたいって、まあ自分が役者っていうよりかは演出とか作る方でもよかったんだけど、こういう世界に関わっていきたいなって、子供17歳ぐらいかな、思ったのが最初ではないかという気がします。
もう、はい、もうそういう多感な時期にやっぱ見たのがやっぱそれだけ分影響があったんですね。そうですね、
ものすごい感動したし、はい、中身も感動したし、はい、技も一人でこんなにいろんなことができるんだっていう、はい、その自分の夫に背負われて海を浅瀬を渡るっていうのが、こう夫と背負われてる自分を二つやるんですよね、
はい、
でもおお、ちゃんと見えると思って、はい、そういうのもすごいなと思ったし、
はい、これがね、まあまあ、ちょっと大げさな言い方をしますと、あの時その北島澄子さんのお芝居見てなければというのもありますね。今の中、今の姿あったかなって、
どうだろう、いや、もしかしたらあれ見てなくても他のものとかが あったのでかもしれないですけど、やっぱり一番印象に残ってるのは北島澄子さんの一人芝居が印象に残ってるなと思います。響いたですね、はいはい、
それからじゃあお芝居 その道を歩むっていうことになります。もう、
うん、
学生時代の時とかはそういう演劇部とかには入ってたんですか？
そうですね、高校生が中高一緒の変な学校だったんです、うん、
変な学校、
自由の森学園っていう校則のない学校で、
はいはい、
でそこの高校1年生の時にできたの で、
はい、
で部活とか入ってなかったんですけど、
はい、
図書館の、まあ、図書院みたいなものがあって、
はい、
その自主企画でミハイル・エンデのサーカス物語を上演したいっていう話になったらしく、
はい、
でそのプロデューサー役の子が今沖縄の佐敷に住んでるといるんですけど、
はい、
彼女が奈子ちゃん演出やってよとか言って、私演出とかやったことないよって言ったら見て文句言ってくれればいいんだよって奈子ちゃんお芝居好きでしょ見るのって言ったら、うん、好きじゃあやるって言って始めたのが演劇にちゃんと関わった。でも、ね、小学校の時もお楽しみ会とかでよくやってた。
ああ
そうですね、なんか劇やりますよね、うんうん、
あるもともとある作品を台本に起こしてお楽しみ会でグループでやったりとか、うん、そんなことはやっていた、
はい、
そう、でも その時にちゃんとこう演出っていう立場で何やっていいか分かんなかった時にやったんですよ、うん、中高生だけで、
はいはい、
で音楽の先生にむっちゃ手伝ってもらって、
はい、
効果音全部つけてもらって、うん、でやり終わってなんか申し訳ないなって気になって子供心に、なんかもっとちゃんとできたのにみたいな、やっぱり中高生だから学園祭前だからギリギリまでやんないじゃないですか、迷って迷ってああだこうだああだこうだ言って、で最後徹夜で 2,3 日徹夜してみたいな、それも楽しいんだけど、やり終わった瞬間にあこれは申し訳ないみたいな、もっとすごい世界のはずなのにって思って、なんかちゃんとやんなきゃなっていう、そこでなんか演劇をの道に進みたいなって思ったようですよ、
ようですよなんですね、
はい、18歳の時に思ったようですよ、はい、私
は
い、
あのね、あいやでもやっぱ、うん、やっぱその当時からじゃあ本当にじゃあもうすでにもうね、あのお芝居の DNA がこのどっからね、もう湧き出てたんですかね、もう、
どっから入ってきた
のか。でもインプロというのはまたその後になるんですよね。
はい、もう全然後です。
ですよね。で、はい、最初は普通のお芝居。
そうなんです、はい、もうインプロと真逆のカッチコチの世界で、
はい
はい、ガチガチの世界で
劇団とかに入られたんですか、
はい、
はい、
いわゆる新劇という、
はい、
お芝居なんですけど、はい、まあ、昭和の時代なのでものすごくなんか体育会系というか、あの今だったらもうね、あのこんなことやったらみんな辞めちゃうよっていうぐらいの、まああの下手くそ出てけみたいな、帰っちゃまえ、帰っちゃまえとかやめちまえっていうような感じの、それでも這い上がってくるやつが残るみたいな、そういう根性の世界だったですね。
スポコンですね。
スポコン、スポコン、
ね、うん、ね、今年のワイドショーやったらね、あのね、にぎわしてるあの世界ですね。
そう、
すごいな、
あの、ね、まあまあ、想像、まあ、僕らにしてみれば想像を絶するところだったんだろうなって思うんですけど、その中でも一番あのこれはきつかったというのって今あります？
なんかこれわらば研究所だから言うとちょっとね、
あの、はい、
あのちょっとドン引きだからあえて言わないですけど、はい、なんかねやっぱね自分を大事にしないようになりました。なんか自分をいじめてなんぼみたいな感じになるので、はい、本当自分のこと大事になんなしなくなったし、うん、自尊心みたいなものもどっか欠けてる、うん、逆なんか自虐的に生きてるみたいな感じですかね、うんうんうん、でそんな感じでなんかちょっとハスに構えながら、うん、どうせ私なんかみたいな、うん、なんていうんですかね、そうね、一番まあ、印象に残っていることで言うと、
はい、
まあ、すごく象徴的なことなんですけど、はい、養成所の入所式の時に、
はい、
まあ、劇団の人がまず挨拶で、
はい、
お前らの中にはあ、まあ、お前らって言わなかったな、君たちの中には才能のあるやつは一人もいない、早く見切りをつけて堅気の世界に戻りなさいって言ったんですよ、
うん、
で、
うん、
で演劇役者なんていうのは所詮河原小敷で GNP を下げている存在だから、うん、早く見切りをつけて堅気の世界に戻りなさいって言ったんですね、
うん、
なんと夢のないっていう、でもなんかそういう感じだったんですよ、
うん、
なんかすごく素直に自分のやってることを誇りを持てないというか、うん、喜べないというか、うん、そんなようなことが強くて、うん、でその後にまあすごい人に、例えば蜷川幸雄さんっていうのも亡くなったすごい演出家とかに会って、はいはい、あ、自分のやってることは誇りを持っていいんだっていうふうに思えたんですけど、はいはい、なんかそういう時のその自虐的な感じっていうのはすごく染みついてしまっていて、だから逆にそのインプロで自分の感性を大事にしようとかっていう世界にものすごくガッと惹かれたんだと思います私、
うん、はい、なんかね、すいません、なんかあのでも この経験を経てまたそのインプロの世界に、ね、あの飛び込んできたんですけども、あのそもそもあのインプロをやろうと思ったきっかけってのあるんですか？どっかでそのここがあの分岐点だったなとか。
ね、あるんですよ、
はい。
その今その2度目の沖縄生活なんですね、
はい。
で2004年に1回東京戻ったんですけど、はい、その1回目に行った時に、まあ、タカちゃんと一緒にいろいろなことやってた時に、はい、自分の劇団というかグループを作って創作活動してたんですけど、はい、その時私台本書ける人がいなかったんですね、
はい。
で、それでこう、まあ、役者を2人座らせて、うん、じゃあ、別れ話をするところで1人が遅れてきて、はい、10分後にどっちかが席を立って出ていくとかっていうようなことだけ決めて、
はい、
まあ、喧嘩してか何か分からんけど、はい、とにかく10分後にどっちかがいなくなるだけ決めて、はい、フリートークどうぞっていうようなことをやって、はいはい、それを全部録音して、はい、テープ起こしして、はい、で台本を作ってたんですね、
はい。
そうするとこう生きた生の言葉が、うん、宜野湾の子とか、うん、名護の子とかの生きた言葉が入ってくるので、うん、言い回しとか、はい、生活の言葉が、はい、でそういう言葉で芝居を作りたかったので、はい、そういうことやってたんですよ、
はい。
でそうすると、まあ、その作ってる最中は即興で喋ってるので、うん、そうするとみんななんかね深いこと言うんですよ、意外に。でも本人はあんまり意識してないし覚えてないの、うん。でもその旗で聞いてるとなるほどっていうようなことを言うんですよ、
はい。
で人はなんか無意識のうちにとってもなんか深いことを言うもんだな、面白いなと思って、うん、で、即興性みたいなものになんか興味を持ち始めたんですけど、はいはい、でもそれをいきなり芝居に持っていくなんていうのは無理だよねって言ってたんですよ、うん、仲間内で、はい。そしたら一人の子が、はい、今3児の母になってますけど、はい、その子がなんか世界ではもうそういうことやってるらしいよって言うんですよ。
は
あ、はあ、って言って、でインターネットでその出始めたばっかりのインターネットで調べたら、はい、インプロっていうものがあって、はい、世界中でやっててとか、はい、東京でもやってて、はい、みたいな、そんな記事を見つけて、はい、ああ自分の世界って自分が狭くしてんだなっていう、限界ってね決めてるんだなっていう、そう、
はい、
なんかできるもんかって思ってたらもうすでにやってました世界では、みたいなね。
うん、今いい言葉出ましたよ、うんうん、自分の世界は自分が狭くしてる、
そうそうそうそう、
いいですね。これちょっとこれ今日はちょっとこの言葉もらいました、うん、まあですね、一応私もまあ即興で一応謎かけっていうのをやらせていただきまして、
はい、
まあ、今日はある意味は即興のぶつかりなんですけども、
うん、
これねラジオでできますかね、インプロって。
あ、はい、
ちょっと後で挑戦してみましょうか。
挑戦してみましょう ね。
で、たかこさんは、そろそろですか。
ごめんなさい、2人の写真を撮
って。あ、そうだったんですね。あ、いえいえ、失礼いたしました。いえ、ね、いいですよ、もう時間の許す限りも、はい、じゃあこれね、例えばラジオでインプロをやろうってなった時に、うん、ちょっとなんかこう例えば、まあ、テーマがあったりとかして、で、まあ、なんだろう、まあもう今本当に全く素の状態なんですけども、
はい、
奈緒さんがこう、まあ、どう指示されますか、例えば。
はい、何か一本作品を作ろうというよりは、はい、インプロのエクササイズでよくやっていることで、はいはい、言葉だけでできる遊びがあるので、はい、それなんかどうかなと思います。
あ、
ケイジさんやったことあるかな、これ。
いやいや、ちょっと多分もうね、多分やっどっかで見たことあるかなってもあるかもしれないんですけども、うん、いや、やっぱそういったのはやっぱりね、もう常日頃訓練しないと、うん、自分にもやっぱりちょっと、はい、ちょっとやってみたいなと思いまして、
は
い、お願いできますか。
はい、
はい、
じゃあ今やります。
はい、
はいはい、タカちゃんもやるの。
はい、いいですか。
あ、どうぞ、はい、あ、じゃあ、okay、 じゃあ急遽じゃ始めちゃいましょう。
はい、
はい、
そしたらですね、
はい、
これお家でもみんなでできる、
はい、
ワンワードっていうゲームがあります。
ワンワード、はい、
はい、一人一言しか喋れません。
はい、
一言をつないでまるで一人が喋っているかのように話をつないでいきます。
はい、
まあ、みんなが知ってる桃太郎で例をやるとすると、
はい、
はい、昔、うん、
昔、うん、
あるところに
おじいさんと
おばあさんが
住んでました。
そんな感じ、
はいはい、
こんな感じで文章をつないでいくんですね。
はいはい、
前の人につなげていく、
はい、
でこれをノータイトルでやりますよ。
あ、今のは桃太郎だったから、まあ、言えたのであって、
はい、はいはい、何もヒントなしでやるよっていう、
はい、
なるほど、
あ、これはすごい、あの、これ、どうも、やってみよう。
大丈夫大丈夫、あのね、これはね、魔法の言葉がセットになってまして、はい、まあ、こんなのできるわけないやって思うじゃないですか、やっぱ、はい、ね、最初ね、なので、これはできなくて当然と思っていいわけですよ、はい、だってみんな違うんだから、はい、頭の中で考えてることが、はい、なのにこれでつながったら奇跡なんですよ、
はい、
で、まあ、奇跡じゃないことの方が多いので、はい、もしやりながら詰まっちゃったり、
はい、
詰まって考えちゃった、はい、ちょっとでも考えちゃったり、
はい、
つながってんだけどつまんなかったり、なんか意味が分かんなくなっちゃったり、はいはい、あ、もうやだとか辛いと思ったら、はい、退屈だ辛いと思ったらみんなでもう一回って言って新しくやり直します。
もう一回ですね、
はい、もう一回ですね、
そうです、気持ちいいのができるまで何回でも繰り返しますというやつ。
分かりました、はい、
はい、じゃあ誰から行く、誰から行く、
じゃあ、
はい、
じゃあもうこちらはね、やっぱ番組はね、MC ですから。
そうですね。はい。
行きましょうか。
はい。じゃあ、どっち向けに行くのか指さしてね。
はい。じゃあ、私から、じゃあ、一応ラジオなんで、一応は私、じゃあ、奈穂さんで、高子さん。
じゃあ、こっち回りね。
はい。
オッケー。はい。
ということで、これはもう、何でもいいですね。
何でもいいです。何から始まってもいいです。
はい。わかりました。
はい。
では、わらば研究所的インプロで遊んじゃおう。
はい。
スタート。ある晴れた日。
僕は、
あがだと、
あなた
もう一回、じゃあ一個ずれ込んで私からいきます。はいはい、昨日
自転車で
転んだ、
痛かった、
だけど
立ち直った、
僕は
犬と
連れ、もう一回、
もう一回、
はい、
じゃあタカちゃんスタート、はい、
犬が
吠えてきた、
怖かったので
回り道して
逃げた、
すると
おばさんが
噛みつかれてた、
危ないと思って
警察を呼んだ、
待っていた
警察がもう痛いや
あれ
こんなもんですよ。こんなもんですよ。はい、こんなもんですよ。
なんかただ、私いつもきっかけになって
ます。いやいや。いいんですよ、いいんですよ。こう言ってるうちに、だんだん精度が上がっていくんですよ。う
ん、でもうなんかこれで、なんかそう、うん、まさかこんなことあるか思いながらも、もうなんか、もう、行ってましょう、行ってしまえっていうのがちょっと自分の中でもあったりとかして。
そうですね。これ、まあ、ポイントは、はい、自分の思う通りに絶対ならないじゃないですか。
ですね、
こう行くぞと思って一言出しても、うん、次の人がどう受け取るか分かんないので、はいはいはい、常に何が起こるか分かんない世界にいるんですけど、はい、ただそれに何とかしてこう 波乗りのように乗っかっていくっていう、
はい
はいはい、スリルですね。
スリルでもあるし、この瞬発力のね、
うん
うん、
ただこうやってるうちにこう3人の意識がこの辺でピーって真ん中でこう揃ってこう同じイメージがこう浮かんでくる時があって、それが面白いんですよね。あ、今同じもの見てたよねってなる、
うん、こう来るだろうなと思ったのが、あ、なんかドンピシャ来たっていう時がなんかちょっと、
う
ん、
そうそう、
でもやっぱりちょっと最初だから、まあ、ちょっと
二言言ってしまったとか思って焦っちゃって、ね、そう、
まあね、厳密に言うと一言に回した方がハードルは高くなるんですけど、そう、
ね、
まあ、まあそうね、ちょっとぐらいは、ね、気にしなくていいですよ。
いや、これちょっともうちょっといいですか。
はい、はい、
じゃあすいません、じゃあ同じようにじゃあ、ワンワード、
はい、じゃあ今度こっち前にする、反対前に、
は
い、時計前、
じゃあ僕から僕高子さん、そして奈穂さん、
はい、
ということで、はい、じゃあ2回戦いってみましょう。
はい、
秋の日、
お芋を
食べました、
お腹いっぱい
食べたら
おならが
出ちゃった、
ブ
ー、すると
臭い、
もう一回
それ
、いい感じだったけど、
頭で考えちゃダメですね。本当、はい、じゃあ私から。
でもなんか今焼き芋から、うん、おならの流れで来るかな思った。あ、来た来たって。
うんうん。
でもだんだんでもなんかつながってきてますよ。
チームワーク良くなってきましたよ。
はい、温まってきました。
議員の方に行っちゃっていいのかどうかちょっと
迷ってる。いいのいいの。いいわけいいわけ
大丈夫ですこれ、はい、うん、大丈夫ですこれ、全然そんな、もう本当にもうこれを3人のそれぞれ感性の面白さですから。
楽しい。
じゃあタッコさんが、
はい、
じゃあ、
はい、
海が
綺麗だった、
空も
青かった、
私は
一人
お酒を
片手に
泣いていた、
めくった
ノートが
別れた
彼女の
手紙で
破いちゃった、
髪が
海に
散らばった、
トンビが
それを
加えちゃった。
ウミガメが
やってきて
産卵。
崩壊。
面白い。
でも絶対そっちにはいかない、自分の中では。もうトンビが一回食べちゃったから、もう二度と同じってはいかないだろうな思って。
いや、海の生き物がいっぱい寄ってきて思い出を食べてくれたのかもしれないよ。
あ、そっか、波も一緒にね。
そう、波も一緒にね。
あれですね、今ちょっと勘違いしたのが、はい、産卵、で終わっちゃったって思ってたんです
。しりとりじゃないけど。
しりとりじゃないですね。すみません、間違えました。
いや、これもう、これでも頭の体操になりますね、これ。
なりますね。
はい。もうすぐ、まあね、パッパってこう言葉をこうつなげるってことと、で、すぐやっぱ即座に出ないといけないっていうのがあって、これでも面白いな、なんかこれまた、でもこれはなんかそういったまあ、インプロを通して、まあ、ワークショップとか開いたりとか、イベントされてるんですよね。
そうですね、はい、はい、ワークショップとか、はい、これを、まあ、ワンワードだけじゃないですけど、はい、普通にお芝居をするような形でやるのを、はいはいはい、お客さんの前でやるっていうような活動をしています。
はあ、とね、このワンワードもそうなんですけど、あと、まあ、ちなみにちょっと、まあ、すみません、無茶ぶりなんですけども、他にもちょっと今3人でできるものってありますか？
そうですね、見えないからね。
ですよね、
うん、
そう、インプロってやっぱこうね、実際に見に来て、その、まあ、その表情とかが見えるのが面白いっていうのもありますよね。でこれ一応、これ、画面も一応動画で撮ってるんですけども、あ、でもなんか今なんか、まだワンワードまだやりたいなっていうのもちょっとまたありますね。
Okay、でも、ラジオドラマもできるよ、でも。
え、
ねえ、だって、インプロで。ラジオだから。
あ、そっか、あ、そっか、そっか。
1人、ナレーション入れて、2人、役者で、みたいな。
これは、ナレーションはもうそのまま即興で、
そう。
でいくんですか。
はい。
それにもなりきる。
はい。
その残り2人は。やってみましょうか。
ナレーションやりたい人、
はい、
お、
なぜかというと役者ができないから。
自分も、はい、どちらかというと作っていただける方の方が、
はい、じゃあでもどうするんですか。
ナレーションがナレーションっぽくある日とかなんか言って、はい、例えば女が入ってきた、女がセリフを言うみたいなね。
あ、なるほど、ね、
セリフを言うのは、まあ、勝手に言わせればいいみたいな。あ、はい、全部語らなくていいけどみたいな。
そのなんかこの動きだけを言ったらいいんですかね。その、
はい、そうですね、ブラジルだから見えないから、
はい、
はい、なんか扉を開けたとかなんか言うといいかもしれないですね、
は
い、
そこで、あとセリフはもうその演者さん任せいうような感じで、
さ
わ、ちょっと、まあ、さっきよりもハードルはちょっと上がりましたけど、
上がりましたね、
ちょっとでもすごい。これはまたさらにね、脳みそフル回転で
役もやりながら決まっていくんで、
ある意味こうなんかもうね、もう高子さんのこのね、ある意味脚本で演じたってから、はい、そうだよ、これ
やった、
うん、
やばい、
そうだよ、
くじ引き変なの引いてしまった。やばい。
さあ、
では、
はい、
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 じゃあ行きますよ、
はい、
いいですか、
はい、
夏の夜、洞窟の中に入っていくと女がいた。
あなたは一体どこから入ってきたの？
この川をずっとたどっていったらあなたに出会った。
人間を見たのは150年ぶりだわ。
え、あなたは人間じゃないのかい？
しまった。
その時だった。ものすごい轟音が聞こえてきて、洞窟が割れた。
あ、危ない。ゴ
ーッ！人間がここに入って良いと思っているのか。お前はもう生きて帰れない。覚悟しろ。
食べられる。
その時だった。雲の合間から稲光が落ちてきて、龍が出てきました。その龍の上に乗った小さな男の子が言いました。
おい、大丈夫か？今助けに来たぞ。
坊や、坊や、この人間を乗せて早く下界に降りておくれ。ここにいたら殺されてしまう。
助かった。早く助けてくれ。
すごい。ごめんなさい、ナオさん、ちょっとさっきの
もう一回。頑張った。
すごい。や、なんか SF になっちゃいました最後。
すごい、なんか一人役じゃなくて結構な役が
ありましたね。
もう見ていたい気分に。
これは面白い。なんかでもこれ、
でも私実は一回ナホさんのクラスを受けたことがあって、
はい、あ、そうなんですね、
はい、その時にいかに自分が常に頭でっかちになっちゃってるんだなっていうのが分かったクラスでもあって、恥ずかしかったです。恥ずかしかった。いや羞恥心を捨てるっていうなんか感じにも、なんかクラスで学んだ感じがして、すごいリフレッシュになりました。なんか今までのなんかね、普通の生活ではちょっと気取ったりとか無意識にやってることをこう忘れないといけないっていう、
やっぱなんかこう
教えてもらった感じ。
そうですね、やっぱ舞台の上ではもうそういったもうね、まあ羞恥心ということでもないんですけども、もうこの役になりきろうというのでも、なんだろう、やっぱそれでも頭の中もういっぱいになっちゃうのかなって。
そうですね、どっちかっていうとね、はい、多分ね、皆さんね、本当は結構面白いんですよ、
はい、
なんか一回こうブロックかかってるから、はい、ロックとかブロックがかかってるから、はい、こんなんしちゃダメだろうとか、
はい、
こんなん言ったらなんか普通だろうとか、はいはい、バカみたいだろうとか、そういうね、うん、この なんかこういうのが肩の上でささやくから、はい、やめとこって言ってやんなくなっちゃうけど、はい、そういうロックを外せばみんな結構いろんな面白いことを言ったりひらめいたりするもんなんですよね、うんうんうん、で、そういう状態で、パフォーマンスができるようにするっていうところを目指すのがインプロなんですね、うんうんうん、なのでなんか本来の自分のこう個性とか面白さとか、うんうん、ひらめきとかそういうのを取り戻していくっていう感じです、
はい、あ、でもなんか本当今ちょっと本当わずかだったんですけど、この役になりきるって、あ、こういうことなんだって、ちょっと楽しさがありました、はい、
本当は自分の中にいろんな自分が眠ってるのでね、
はい、
はい、
なんかそうです、本当になんか自分の中でこんなにキャラクターができるんだっていうのと、あ、これ言ってもいいんだとか、気にしないでどんどん言ってみて、ちょっとこれで、ある意味こう周りの人たちを楽しませようとか、ちょっとなんかそういうのが出てきましたね今。これ まだまだやりたいな、これ。どタカ子さんまだ時間あります？
大丈夫ですけど、なんか、はい、私は見ていたいです。
ぜひ、はい、じゃあ先ほど の、ま、新しいシナリオで でできますか？
で
新しいシナリオで
タカちゃんがシナリオ考えるんだよ。
いいんでしょうか。なんか私なんか SF になっちゃいそうなんだ。
もうその時はその時で、もう僕も挑戦します。
どんなジャンルもできますのでね。
はい。
はい。じゃ、わかりました。やりますか。
ぜひお願いします。はい。
了解です。じゃあ。
はい。
はい、 学校
はい、
職員室で、ベテラン女教師の真由美は悩んでいた。
はあ、なんでうちのクラスの子たちはこう成績が上がらないのかしら。全く誰がガシを引っ張ってるんだろう。本当に嫌になっちゃう今年になってからこれだもの。
その時、真由美に気のある体育教師の、杉田が教室に入ってきました。
あれ、真由美先生、どうしたんですか、ため息ついて。
杉田先生、もうどんどん下がる一方なんですよ、この子たちの成績が。どうしましょう。
これは、やっぱこれはね、昔から伝わる僕さながらのね、スパルタでビシバシ行くべきですよ。
でも先生、今スパルタなんて言うとすぐほらね、クレームが来ちゃうし、先生だって学校に居づらくなったりするかもしれないんですよ。もう本当に言いたいことも言えないし困っちゃうわ。もう本当にたまにピシッと叱ってやりたいんだけど、なかなか難しいわよね。
これはね、体罰だと思うからね、いけないんですよ。愛の無知だと思って、そしてまあ本当に暴力はいけないんだけども、最後にちょっと優しく、さっきは痛かった、ごめんねって言ってあげれば子供たちに伝わりますよ。
その時だった。その様子を見ていた不良のたけしが、
あの杉田の野郎、きっとあの真由美先生にまたちょっかい出してるぞ。あの先生きっと気合うんだな。あ、これ今度の体育の授業でちょっとからかってやろう。
その時たけしは持っていたスマートフォンで2人の写真を撮って、
パシャ、
そのまま SNS に上げたのだった。
杉田先生、杉田先生、見てください、これ見てくださいよ、この写真。
ああ、何これ、なんだよ、どこで、誰だ、誰こんなことやったのは。
なんか意味ありげに見えますよね。私たち何もしてなかったですよね、この時ね。
普通に、僕は普通に後ろでこう肩を置いただけだったのに。
なのに密会とかっていうタイトルがついてるんですよ、どうします。
いや、これは何かの間違いだということは、まずこれはちょっとまずバレたらいけない、これはまずい、生徒たちにちょまずまず。
その時電話が鳴った。
チュルルリンチュルリン、やばい、しょうがない、トゥルルトゥルルトゥルルトゥルル。
はい、あ、もしもし、なんとか高校です。
それは、杉田の奥さんからだった。
あなた、ちょっとねえ、これどうしたの。ねえ、あの写真なんか浮気してるの。
え、いや、何のこと、知らないよ俺。
しばらく実家に帰らせてもらいます。
か、ちょっと待って、話を、あ、待って。
すいません、あの面白すぎて、これわらば研究所っていう番組じゃなかったんですか。なんかどんどんダークになるんですけど、
メロドラマになって何ずつ
あります。僕は普通にコメディのつもりでやりました。あの、こんなベタな先生いないと思ってなかった。
社会問題が、
あの本当にあのベタベタなあの不良の生徒とか。いや、でもこれはもうそういったあの役柄を通していって、そのまああの子どもたちもそうして、あといろんな人たちのインプロを通して、そのまあ個性とかどんどんね引き出しをこう増やしていくっていうのが、このインプロの面白さですかね。
そうですね、うん、でこういうので多分その普段考えてる世の中こうだよなとか、こうなるといいよなとか、そういうのも出てくるんですよね。
私が今感じたのは、自分ってベタだなって、なんかベタな発想しかないんだなって、なんかちょっとなんかわかります、この学校って言ったら思いつくことが結構ベタだなっていう、なんかっていうのをちょっとね、私はね感じました。自分のナレーションで二人動かないといけないのに、なんかナレーションがこの意外性があんまりないから、 なんか、うん、まあ、ちょっと、いろいろ反省点が。
いやいやいや、でも、やっぱりね、お客さんが、こう、こんなのが見たいなって思ってることと、うん、やっぱり、こう、どっかで、こう、一致してるっていうのも大事なので、うんうん、あんましお客さんがついていけないような、ことが、まあ、ユニーク、なんていうかな、ユニークを狙って、お客さんがキョトンとしてしまうようなものが出てきたとしても、お客さんそんな喜べないですよね。
あ、なるほど、なるほど。うん、
だから、程よく、
程よく、
程よく、あ、はいはいはいはい、あ、なるほどっていうようなところがお客さんと楽しめるといいねっていう。だから、
これ私、そこナレーションをね、撮ってしまったんですけど、うん、ナレーションなんか一番なんか、なんかキーワードですね結構。
そうなんですよ。ナレーションディレクターですからね実は、はい、うん、
なるほど。いやなんだろうね、いやでも、いや今やってみてちょっとなんかインプロすごい面白いなって、でこれ聞いた方、そうそう、まだこのラジオ聞いた方もですね、あちょっとインプロ面白そうだなと思った方、実はね、奈穂さん、
はい、
イベントがあるんですね今度。
はい、あるんです。あ、はい、というかですね、まあ、今こんなドロドロした話のにこれ言うのか。
いやこれはね、いやそう、今までのこういったのを通して、うん、インプロってこういった感じだよってことから、
はい、はい、そうですね、実は今まで割と大人向けにやってきたんですけど、はい、子どものための、はい、まあ、インプロに限らずですよ、はい、演劇教室、演劇スクールを始めたいなと思うに至りまして、はい、で、なんでかっていうと、やっぱりどんどんどんどんこの、なんていうのかな、この、こうじゃなきゃいけないとか、はみ出ないとかっていうところに、こう、収まりながら大人になっちゃうんじゃなくて、今の時代ね、どんどん変化してるし、国内外のいろんな人とつながんなきゃいけなくなってくるし、はい、人間にしかできないこうアイデアみたいなものを出していかなきゃいけない時代になってくるので、そういうところで、楽しみながらコミュニケーション力、表現力、行動力、それから発言力だったり、協調性だったり、そういったもの、想像力を培っていけるような演劇教室をやりたいなって、思ってるんですね。で、そのために、10月21日、明日なんですけど、
はい、明日ですね、はい、
はい、子どものためのドラマスクールのプレレッスン体験会をやろうと思っています、はい、10時から12時なんですけども、はい、くもじのブックカフェ&ホールゆかる日、
はい、
ゆかる日那覇で検索すると出てくると思うんですけど、はい、そちらで、お芝居に興味のある子、
はい、
そうですね、まあ、大体9歳から12歳ぐらい、まあ、中高学年向け、小学校の中高学年ぐらいの子たちを想定した内容でやろうと思ってるんですけど、はいはいはい、まあ、多少年齢が前後しても全然構わないので、はい、お芝居に興味があるとかちょっとやってみたいっていう子は歓迎です、はい、でこの後は11月から週1ペースで、はい、開講していこうと思ってるんですけど、はい、なんか普通にピアノとか、はい、水泳とか空手とかそんなものを習うように、はい、演劇を生活の中に取り入れて習っていって、
は
い、で、はい、生活とか人生とかに生かしていったり、はい、また、自分そういう、子供さん向けの劇団とかで教えてたこともあるので、うん、はい、女優さん目指したいわとか、うん、デビューしたいわみたいな、こう、本格的に演劇のレッスンしてみたい、うん、演技のレッスンしてみたいっていう子ももちろん歓迎です。
はい。
はい、そういったことを、受け入れるドラマスクールを、はい。作ろうと思っております。
はい
はい、
はい、改めまして10月の21日日曜日ですね、はい、こちら10時から12時、こちら場所が、那覇市小文字3丁目、ブックカフェ&ホールゆかる日でございますね、小文字やかビルで、こちら近隣駐車場はこちら有料駐車場を使ってくださいということで、まあ、もしくはモノレールとかでもいいですね。
そうですね、
はい、まあね、まあ、こういった本当に先ほどオープニングで話したんですけど、まあ文化の秋ですよ、
はい、
でこういったところでちょっと新しい一面をちょっとね出しても面白いんじゃないかなって、はい、ちなみに私はさっきのもう寸劇でもうすでにですね、あ、ちょっと面白いと思った一人です、はい、でまたこれをまた今のがこの子どものためのドラマスクールで、あ、ドラマスクールでございまして、実は大人のための
はい、
ということもあるんですね。
あ、そうなんです、はい、まあ、はい、これはお芝居はしないつもりなんですけど、 同じ日の、はい、まあ、明日の午後に、はい、同じ場所ゆかる日で、はい、大人のためのプレイパークプロジェクトっていうのをやろうと思ってまして、はい、で、まあ、これはまあ、もう今インプロずっと言ってきたんですけど、はい、インプロの命も言わずに、はい、インプロをやる前のウォーミングアップゲームのみ、はい、鬼ごっこのような
ほう
をひたすらやるっていう3時間
またこれもまたちょっとねそそるような
はい、はい、やると思ってまして、はい、これなんでかっていうとですね、はい、そのこうじゃなきゃいけないとか普段のこの大人の立場みたいのを忘れて、はい、子供に帰って思いっきり遊ぶことで、はい、ストレス発散してすっきりしてもらいたいなっていうものなんですね、はい、でインプロのワークショップに来る大人の方たちで、まあ、子供関係の仕事をしてたりしてこう、子供と遊ぶための、まあ、ネタ探しみたいな感じで来られることとかもいるんですけど、うん、そういった方がなんか自分の勉強のために来ようと思ってたんだけど、はい、始めてみたらなんかすごいなんか仕事の疲れが取れちゃったとかね、そういうふうにおっしゃる方多いんですよ、はい、やっぱり思いっきり遊んで思いっきりこう笑うってすごく大事なことなんですよね、うん、その評価は気にせずに、うんうん、でいつも評価にさらされて苦痛な、ね、思いをしてらっしゃるお仕事中の方っていうのもすごく多いと思うんですね、はい、職業柄っていうのもあるかもしれないですし、うん、まあ、現在の立場上っていうのかもしれませんし、うん、まあ、そういった方に、一日すっきり遊んでもらって明日への活力にしてほしいっていう願いを込めた3時間です、はい、で終わった後は飲み会もあります、
はい、おほ、はい、なるほど、そこはやっぱ大人向けらしいですね、
はい、大人向けなので飲み会をします、
は
い、
ね、これもまたね、はい、なんだろう、さっきね、ほら、こう言ったら本当はダメなんじゃないかな、自分にブロックがあるように、うん、はい、やっぱ大人になるとやっぱそういったの増えますもんね、
はい、
うん、こう言ったら本当はちょっと周りが気になるなとかね、はい、言っちゃダメなんじゃないかなとか、これ言ったらちょっと周りの人から引くんじゃないかなとか、なんか、はい、それをでも一切なしにして、
そう、
はい、
そう、プレイパークっていう言葉自体がね、はい、子どものために、まあ、プレイパークって普通あるんですけど、はい、まあ、タブーなしで、まあ、自分の責任で何でも好きなことやっていいよ、焚き火をしてもいいし、はい、とか、はい、そういうような活動のことをプレイパークって言ったりするんですけど、はい、まあ、それを大人のためにやりますっていう、はい、まあ、そ、屋外じゃなくて屋内でゲームをしますっていうやつなんですけどね、はい、
はい、はい、ありがとうございます。10月27日、明日ですね、
はい、
ぜひぜひ、まあ、一日中このね、ブックカフェ&ホールゆかる日がね、はい、本当お芝居で子供も大人もね、
はい、
この、まあ、すごい充実した一日になるのではないかなと思っております、
はいはい、
ね、またね、今後またね、いろんなイベントなども、もしありましたらまた番組の方にまたぜひ遊びに来て、
はい、ぜひよろしくお願いします。
ください。なおさんね、またじゃあインプロのね、はい、じゃあ沖縄でインプロされて、まあ、そのこれからこうなってほしい、こうなったらいいなとか、なんか、理想とかありますか。
うーん、
ちょっとまあ今の頭の中で描いてるその、まあ、このなんか道筋とかなんか、
うん、そうですね、なんかまあ、ドラマスクールをこうやっていきたいなっていうのが、はい、まあ、今の自分の夢なんですけど、はい、まあ、その向こう側には、はい、その沖縄の子どもたちが、
はい、
まあ、大人も含めてなんですけど、はい、一人一人が自分自身に、まあ、自尊心を持ってといいますか、はいはい、自分で自分のことをちゃんと肯定できて、
はい、
自分のことを好きだと思えて、
はい、
で自分とは感性の違う他人のことも面白いなと思えて、うん、で、面白がり合いながら新しいことにチャレンジしていけるようなそんな社会になるといいなと思っていまして、はいはい、そのためにこのインプロとか演劇でお手伝いをしていけたらいいなと思っています、
はあ、なんかすごい最高はなんかちょっと改めましてしまって、
はい、
すいません。
一応首相にもこんなことを考えているんです
なるほど、はい、ですね、ちょっと、インプロのお話でですね、はい、渡辺奈穂さん、たっぷりとお話しさせていただきました。ちょっとね、一旦ちょっとコマーシャル挟みまして、
はい、
ちょっとそのままエンディングまでちょっと一緒によろしいでしょうか。
はい、
はい、か
まりました。
では、はい、でジングルでございます。わらば研究所的生コマーシャル、境町暁は夜の公民館。 わらば研究所というタイトルとはですね、全く真逆でございますけれども、こちら栄町にあります、カウンターの飲みの飲み屋さん、あかつき。こちらはですね、本当にですね、まあ、老いも若きも、まあ、男の人、女の人、いろんな方が交わりまして、こちらもお酒を飲みながら、それで今日も楽しくやっておりますよ。で、また、栄町ではですね、こちら毎月最終土曜日が、この栄町祭りがございまして、こちらでは、子供たちが、エイサーとか、それで、演奏とか、楽しく盛り上げております。で、そんなね、まあ、その、商店街が元気だったらね、まあ、その、まあ、その街もみんな元気で、それでまた、子供たちもぜひぜひ元気になって、それでまた、地元たちをね、盛り上げてくれればな、と、そんな栄町の中で、一番元気なのがこの暁でございます。そしてまたお店も、いろんなところありますので、そこでご注文して、そして、メニューを取って、フードを取って、そこで楽しく飲んでみてくださいね。場所は、栄町。一度踏み入れたら多分迷路のようなんだけどね、はまってしまうとね、そこがなかなか抜け出せない、そんなお店でございます。暁でございます。オープンは、6時から。そして、一応、ラストオーダー12時までとなっております。今日も、インプロならではのいろんな顔がございます。暁の方にぜひお越しくださいませ。以上、わらば研究所的生コマーシャルでございました。
わらば研究所。わらば研究所。
いやだ。
たくみたくみたくみ。
はあ。
うんち。
はい、わらば研究所、なほさん、
はい、
たっぷりとねお話しされまして、それでやっぱりね時間があっという間でございます。
はい、
もうエンディングなんです。
はい、
はい、本当にねインプロ実際やってみて楽しくって、でそれで、はい、まあ本当にこの楽しすぎて、なんか逆になんかインプロの楽しさ、なほさんからまだまだ伝えるのがちょっと足りなかったかなと思ったんですけども、大丈夫でした
楽しかったです
よかったですなんかもう本当に途中からもう僕ともうね、まあ、もうあれ高子さんちょっともう先に失礼しちゃったんですけども、はい、3人でなんかちょっとねわちゃわちゃと、ちょっと楽しくやらせていただきまして、なんか改めてなんかインプロでまたこのねいろんなこの顔を出せるって面白いなってちょっと思いました。はい、もうこれでなんか表情もねいろんなの作ってみてね、でまた自分ってこういう一面があるんだな、もっともっとなんかこうこれでまた興味を持って、でも聞いてる人たちもね、ちょっとぜひぜひやってみたいなと思った時にはぜひ、渡辺奈穂さん、インプロ沖縄を、こちら、頼ってみてくださいね。はい、ではまた改めまして明日10月21日ですね、はい、こちらのイベント子供のためのドラマスクールが、こちら、那覇市小文字3丁目 4-10 ブックカフェ&ホールゆかる日で、ございます。お時間何時からでしたっけ。
はい、子供のためのドラマスクールのプレレッスン、
はい、
これが10時から12時でございます。
はい、ぜひぜひ皆さんお越しくださいませ。
はい、
また先ほどもちょっと話したんですけども、また、はい、今後もですね、またインプロで、そういったまたお芝居で、そういったイベントがあるときにまたぜひ、はい、こちらで告知させてください。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、はい、本当に今日は楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
ぜひまたぜひ遊びに来てくださいね。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、わらば研究所ではですね、皆様からのメールも募集しております。メールアドレス、わらけん780@gmail.com waraken780@gmail.com でございます。はい、わらば研究所、この放送は栄町暁は夜の公民館、どちら、夜の公民館は暁どっちなの、そんな栄町一番ない暁の提供でお送りいたしました。はい、担当私ケイシー高飛車と、そして本日のゲスト渡辺奈穂さん、はい、 ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか本当にまだまだなんか、ナホさんなんか喋り足りないな、みたいな感じですけど、またこれぜひまた次回。
はい、呼んでください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、わらば研究所はまた来週でございます。担当は私、ケイシー高部社でございました。それでは皆さんまた来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。